はい、今日は総合診療と医学書院の雑誌の8月号で、都市のプライマリーケア、見えにくいを見えやすくという企画を組ませていただいたんですけど、それに関していろんな反応があってですね、別に見えにくいままだったとかですね、いろんなリアクションをいただくこともあって、ちょっといろんな人に感想を聞いてみたいなということで、総合診療の専攻医の方と、総合診療専門医を取られてすぐの方で、僻地と都市部と両方で経験がある先生とか、若い先生たちに読んでみてどうだったかっていう、まあ、じ、あのざくばらんにお話を伺えればと思うので、お二人よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ今日専攻医の坂間先生と、あと、総合診療専門医を取られて、間もない西村先生がご参加いただいてるんですけど、じゃあ坂本先生から何でもいいですけど、感想とか読んでみての、読んでみてどうだったかとか、もしあれば教えてください。
はい、全体的な感想としては、ちょっとやっぱ内容が抽象的で、こう、うまくり、ちょっと理解が難しいなっていう思う面が、割と多かったかなというふうに思います。で、ただ、一つ一つの記事で、ところどころに、今、専攻医として総合診療として働いてて、なんかこう、気持ちがわかるなというか、こうあるあるみたいな事例があって、それに関しては、すごい、共感して、いました。あとは、指導医である八尾先生が書いてある記事とかは、当院での事例なんかも含まれているので、非常にわかりやすくて、こう、スッと理解できたかなと思っています。
はい、ありがとうございます。なんかあるあるのところって、具体的にどういうのがあるあるっていう感じでした。
そうですね。これもやっぱ八尾先生の事例になるんですけど、こうやっぱすごいいろんなところにかかってしまっていて、救急搬送で、なんかうちの病院に来て、なんじゃこりゃみたいになるケースなんかはあるなっていうのと、あとは、外国人の診療ですかね。なかなかに簡単な、少し日本語は喋れるけど、簡単な日本語で、なんとかやり取りしていくしかない事例なんかは、こう少し経験はあるので、そういうことあったなというか、っていう気になりました。
ありがとうございます。西村先生いなくなっちゃいましたけど、坂間先生は、あんまりこの都市というか、この今の働いてる周辺のところでの経験が多い、他と比べて、都市とか僻地とかそういうのを感じることって今までありました？
一週間だけですけど、石垣島で、応援に行ったことはあって、そことの差っていうのは少し感じます。で、ただ、基本的にはここの病院で働いてる年数が一番多いので、そうですね、ここ、で、少しだけその、いわゆる僻地というか、離島の、石垣島離島っていうのかわかんないですけど、そこの比較はちょっとできるかなっていうところですかね。
離島、じゃあ石垣に行った時と、この今横浜周辺だと思うんですけど、その辺の違いってどういうのを感じました？
そうですね。石垣島で、一応小規模の病院だったんですけど、やっぱり、子供も平気で来るっていうのが一つあったのと、外傷とかも、一応内科って枠で行ったんですけど、見なきゃいけないというか、見なきゃいけなくて、ちょっとその対応する範囲っていうのは、今、保土ヶ谷中央でいる時よりは広くなってたなっていうのはありましたね。
診療の幅がちょっと違うってことです
そうです
ね。見
ね。
る範囲がね。西村先生が戻ってきました。そのまま続けちゃってるんですけど、今、坂間先生の感想を聞いたんですけど、結構抽象的だというお話があって、それは本当、すいませんっていう感じなんですけど。はい。 なんか西山先生全体的な感想とかありますか？
抽象的なのはきっと都市のプライマリーケアじゃなくてプライマリーケア自体が抽象的だからなんじゃないかなと、抽象的というかなかなか複雑でこう一筋のあれを説明できないところがあるので、それはちょっとしょうがないかなと思いつつ、まあ、確かにこの本で何を学んだかと言われると一言では言い表せないですよね。はい。で、私の考え
はい
いいですか。都市のプライマリーケアのコンピテンシーリストを見て、あ、なるほどなと思いつつ、この中で都市だからこそ必要な、特に必要なものもあるとは思うんですけど、全体的には特に都市だからというわけではなくて、総合診療で必要なものがずらっと並んでるなと思いました。で、都市がより顕著に必要なコンピテンシーをどれかなと思うと、分断された医療的ケアの統合っていうところかなと思います。地域でもいくつか医療機関があれば結構皆さん行ってしまって統合が必要なことも多いんですけど、都会だとよりたくさん病院があってアクセスもいいので、たくさんのところに通ってしまっている患者さんが多いなと思いました。なので最初から都心で研修されてる専攻医の先生とかは、うん、結構そこの能力が鍛えられるんじゃないかなと思いました。
そのいっぱいかかってる人をどうするかみたいな、
はい、例えば、うん、最初から8件も10件もかかっててそれを統合しなきゃみたいな症例に出会ってしまうとどうしたらいいのかみたいになってしまうんだろうなと思うので、そこはもし専攻医がそういう症例に当たったらちゃんと指導しないと大変だなと思います。
そうですよね。なんか順番の問題の気もするんですけど、僕は離島が先だったので、なんか東京とかに来た時に結構なんだこれっていう感じだったんですけど、なんかその1件とか2件のところがなんかできてからその10件とかに行った方がなんか分かりやすいというかな、っていうか基礎みたいのがあって応用に行った方が分かりやすいのかなという気もするけど、今先生が言ったみたいに最初から10件みたいな人だとなんかこうちょっとまた違う育ち方っていうか、まあ別に5件ぐらい大したことないみたいな感じになるのかもしれないし、なんか先生も多分僻地がなんていうかベースにあると思うんですけど、 その辺ってなんかどうですか、この順番とか。
そうですね、指導体制による気がしますね。ほぼらかしのところで10件も統合しなきゃいけないみたいな症例に出会ってしまったら、多分統合を諦めると思うんですけど、ちゃんとフォローアップされるところでちゃんと指導医の指導を受けながらやればすごい能力開発になるので、地域行ってはい3件で、ね、はい4件、ね、みたいな感じですぐ情報提供して、
はいはい、
こうカンパー開いてみたいな感じになると思うんですけど、やっぱ指導体制
に、ね、そうですよね、はい、逆かわかんないけど、都市の指導医の人って多分そういうのを言語化したりとかちゃんと教える必要があるっていうことですよね。
そうですね、そう思います。あとは、
はい、
あ、なるほどなって思ったのが、都会でやりやすいなと思ったのが秋山先生の、コンパッショネイトシティーズの再構築を読み見て暮らしの保健室の記事なんですけど、これ団地にあるじゃないですか、やっぱりなんか都会の団地にあるからこそすごくニーズもいっぱいあってうまくいっているところなのかなと思って、僻地だとあってこういうところあるんですけど、なかなかここまでたどり着かないというか、アクセスが車使わなきゃいけなかったりするのですぐそこにあるみたいな状況にはなり得ないので、なかなかうまくいってないところも多いなと思って、都会だからこういうところがうまくいくんだなと思いました。
ああ、なるほどね。そうですね、だからまあ都会だからのこのあり方というか、これで機能するっていうのは、だからまあそれぞれ場所に合わせて、多分僻地だと同じものを、ね、置いてても
そうですね、
機能しないから、はい、まあ、違う形になってる、
うんうん
うん、というか、なんていうんですかね、そういうなんかその昔は地域の人同士のつながりがあって、まあ、多分こう東京とかでもそういうのがあったけど、うんうんうん、そういうのがなくなっちゃってる中で、そういうのをどうやって作るかみたいな形として、うんうんうん、まあ秋山先生はこういうふうにやってるっていうことですよね、うんうんうん、なんかその都市のコンピテンシーみたいなのは、うんうん、まあ、結構その都市だけじゃなくてなんか共通するところも、ね、あって、まあ、そんなにこうあの変わんないんじゃないかっていうお話があったかなと思うんです、うんうん、でなんかそれも僕もそうだなと思って、でもなんていうんですかね、なんか結構その色を出していかないとこう、うんうん、なんか特色がないみたいになっちゃったり、何やってるか分かりにくいみたいなので、まあ、都市のこうなんだろう、まあ、同じことはどこでもあるんだけど、まあ、よりそういう人の人数が多いとか、こういうことをより大きいボリュームでやってるとか意識的にやってるみたいなのがなんか多分今回並んでるのかなと思って、うんうんうんうん、でそうやってでもなんていうんですかね、なんか色を出したり、まあ、こっちはこういうことやってますよみたいに言っていくのがなんかいいのか、いやそれだったらいやどこでもやってるよって話になるじゃないですか、そういう話をしたりすると、うんうんうんうん、でなんかそうすると結局こう総合診療をやってる人たちの中でなんかこうなんていうのかな、分断みたいになっちゃうのか、なんかそういうのが悩ましいなっていうのはあって、なんかその辺ね、なんかどうしたら、別に分断したいわけではないんですけど
うん、でも都市で多分総合診療あんまり知らない人とかに、うん、とかその総合診療イコール地域医療みたいなこうイメージを持ってる人にとっては、うん、都会でプライマリーケアいるのみたいな考えの人もいるので、
うんうん、
都市のプライマリーケアっていうのでこんなものですよみたいなのを説明できると、あ、必要なんだみたいなのが伝えられていいのかなと思うんですけど、うんうん、あとはその若手のこれからプライマリーケアに行きたい、興味あるけどでも都会に住みたいみたいな人にとってもあ、都市にも必要なんだと思えば、
うんうん、
あの送信に言ってくれる気がするので、
うんうん、
そういう意味ではすごくいいなと思います。多分なってからプライマリーケアの研修してから都市のってついてもついてなくてもあんまりこう、うん、変わらないかなっていう感じはあるんですけど、このはい、こんな感じですね。
ありがとうございます。高間先生はなんかその、まあ、病院で主に働いていると思うんですけど、まあ、なんか比較的こう定期の外来の人も来たりとか、あとまあ子供もちょっと見たりとかしているのが少しずつ、ね、今研修の中でやってるかなと思うんですけど、なんかそういうのをなんて言うんですかね、こういうまあ小児科とかもあるっちゃあるわけじゃないですか、他に行こうと思えば行けたりとか、なんかこうそれぞれ専門家があるような場所ではあるけど、なんかそういうのでその総合診療の人がこういる、まあ、例えば子供を見たりとか、なんかいろんなことをやったりみたいなのって、なんかこうニーズがあるという感じしますか、自分でやってて。
例えば小児科っていう面だと、うん、まあ職員のお子さんとかはやっぱ他行くよりここで見た方がいいんだろうなっていうのはやっぱ思いますね。で、まあ、ただ、そうですね、まあ、近くに、なんか新しく、狭間にできてました
。狭間
に
あ、そうなんですか。
あ、正直か、できてたりするので、うん、まあ、それ以外の人はなんかまあ、そっちに行ってもいいのかなっていう気持ちは正直僕はなっちゃいます。
確かにね、結構新しくできるっていうのがありますもんね。なんか、ある程度より人が少ないところに行くと新しくできないですもんね。なんかまあ減るから、なんか減った分見てくださいみたいなニーズは結構あって、うん、なんかそれはわかりやすいニーズだなと思うんですけど、なんか増えてる中で、ね、なんていうかな、こう、近くだったりとか、職員だったりとか、なんかこう、いっぱい行ってて調整が難しいんでみたいな人を、なんかこう、見るっていう役割が多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこはちょっとなんていうのかな、僕は前研修医の先生とか教えてて思ったのは、そこをなんていうかな、面白いと思ってもらったりなんかやりがいがあるって思ってもらうのって結構ちょっと難しいなんか、うんうんうん、なんていう感じはしたんですよね。
なんかその重要って意味だと、うん、そのなんか ちょうど移行期ぐらい、
うん、
15歳前後の、
うん、
まあ、起立性調節障害の子を見て、うん、まあ、あの子は、なんかその、小児科に行くよりは、うん、まあ確かに、総合診療科で、なんか見た方が良かったのかなって、まあ見て、実際見たんですけど、うん、まあ見て、まあ、見てあげられて良かったような気がしています。
うん、ああ、確かに。なんかそういう人も人数が多いから、なんていうのかな、なんか総合診療科にフィットするような人も、なんか 何人かはいるし、まあ小児科の方はこの人はいいねとか、ね、なんか陽先生よく言ってるけど、リウマチでもね、なんかこの若くて、なんかちゃんとした治療をしたいみたいな人はリウマチのとこに行った方がいいかもしれないし、なんか高齢者でもう結構どっか行くの大変みたいな人はこっちで見た方がいいかもしれないとか、なんかそういうふうな、患者さんとか、まあ、選べたりフィットするとこが選択肢が多かったりしても全体の人数がいるとそれぞれに役割があるっていう感じなんですかね。西村先生はなんかこの比較的郡部というか、
うんうん、
地方というか駅地から横浜に来た時とかなんか思うこととかありました？
そうですね、
そんな変わんないかなみたいな。
変わりはないかなと思いつつ、うんうん、やっぱり独居で身寄りがない人が寮として多いなと。
なあ、
もちろん地域にもいっぱいいるんですけど、
うんうんうんうん、
なんか入院になる人の5割ぐらいそうなんじゃないかっていう勢いでいるので、多いなと思いましたね。
確かに。なんか寮として多いっていうのがやっぱ一個ありますよね。
うんうんうん、
なんだろう、まあ、その独居の人でもし、他のね、そのなんか移行期で起立性調節障害の人とかでも、なんか僕のイメージは島だとそのなんか全体に例えば1人とか2人とかいて、なんかそのそういう人に対してのなんか一般的な対応が必要っていうよりは、まあその子がそのいる間なんかこうこっちが必要なことをなんちゃうかな、その個人に対して提供できればなんかこうとりあえずその場は収まるんですけど、ね、なんかいっぱいいるとなんかこう自分だけで対応できなかったりとか、
うんうん、
その独居の人がで高齢で意思決定が難しいみたいな人がこう全体の半分ぐらいいると、うんうんうん、やっぱちょっとこう一人で全部やるっていうよりはなんか仕組みで対応しないと厳しいみたいな感じになってくるから、
そうですね、
うん、
なのでそうですね、あ、その複雑困難事例がたくさんあるって考えると初心者には結構大変な地域なんだなって思いますね。なんかその単純な症例、ただの高齢者の肺炎で、
うん、
まあ、すぐ帰れるみたいな人があまりいなくて、いろいろと調整しなきゃいけないっていう人が多いと、もう研修終わった身からすると、あ、まあ、そういう見通しが次こうやって次カンファしてこういう話し方をして、こうしたらこうなるだろうなみたいな見通しが立つので、まあ、別にストレスなくできるんですけど、初期研修医終わってすぐの人がそういう人ばっかり持ってると、
うんうんうん、
結構ストレスフルで、
うんうん、
なんか病んじゃわないかなとかちょっと心配にはなります、うんうん、多分地域で研修するともうちょっとゆっくりと一つ一つこう単純な人が5つ複雑困難事例もパラパラといて、こう複雑困難事例は大変だけどこう丁寧にできるので、
うんうん、そうです、
ね、うまく能力ついていくと思うんですけど、そういう人ばっかりだとちょっと辛いですね、
うん、やっぱり、あ、そうそう、時間なんだけど最後ちょっと坂本先生はなんかずっとそういうところででも基本研修してるじゃないですか、そういうふうに今西村先生言ったのとかって、なんていうのか、そういうふうに思うのか、いや、なんか別にこれが普通でしょみたいな。
そうですね、これが普通かなってまあ、ただ最初僕は循環器内科だったので、その循環器のシンプルな症例みたいのがありつつ、まあ、時々その誤嚥性肺炎とか、そういう社会調整が必要な人とかが入るって感じだったので、まあ、そういう意味では、その多分最初、まあ、その、まあ、地方でやったのと同じような感じになってたのかもしれないですね。
その時に比べると、なんかごちゃごちゃしてんなみたいな感じは。
それは感じ
ます。
多分先生は疾患のコントロールがある程度分かってるので、
うんうんうん、
あとはじゃあ社会的とかメンタルとかいろいろ分散できますけどね、
うんうん、
初期研修から次の3年目ってなると、
うん、大変な気がしますね、
うん、
そうですね、それを同時に学ぶとかね。
いろんな能力を身につけなきゃいけないので、
うんうん。そうですね、それはなんかここの後期研修の一つのなんか課題というか、いつもね、あの若い先生を当たる壁なような感じがします。
うんうんうん、
それを最初ね、西村さんが言ったみたいに、まあ、やっぱうまくこうスーパーバイズしていくみたいなのが、あの本当は必要です。
必要です、
ね、うん。じゃあ、皆さんお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。